今日の別景の引用聖句は3箇所ございます。旧約聖書、列王記、上下、それからピリビ人の手紙、3箇所です。それでは拝読いたします。第一列王記19章の19節から21節、568ページ、旧約聖書の568ページ第一列王記の19章の19節から21節拝読いたします。エリアはそこを立って行ってシャフアテの子エリシャを見つけた。エリシャは12首の牛を先に立て、その12番目の首のそばで耕していた。エリアが彼のところを通り過ぎて、自分の街灯を彼にかけたので、エリシャは牛を放っておいて、エリアの後を追いかけていった。私の父と母とに口づけさせてください。それからあなたに従っていきますから。エリアは彼に言った。行ってきなさい。私があなたに何をしたのしたというのか。エリシャは引き返してきて1首の牛を取り、それを殺し、牛の用具でその肉を調理し、家族の者たちに与えてそれを食べさせた。それから彼は立ってエリアについて行って彼に仕えた。次の箇所は第二列王記の2章の9節579ページです。第二列王記の2章の9節渡り終わるとエリアはエルシャに言った。私はあなたのために何をしようか。私があなたのところから取り去られる前に求めなさい。するとエリシャは、ではあなたの霊の二つの分け前が私のものになりますようにと言った。次は新約聖書ピリピ3章353ページです。ピリピ3章の7節から10節、353ページの下の段です。3章の7節しかし私にとって得であったこのようなものを皆私はキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらを散りあくたと思っています。それは私にはキリストを得、またキリストの中にあるものと認められ、律法による自分の義ではなくて、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです。私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になりました。以上です。今日証しは鹿島集会の野毛三重姉妹です。
まあ、人間にとって最も大切なのは、まあ、イエス様との出会いによってイエス様を自分の救い主として主として知ることなのではないでしょうか。イエス様を通して初めて、まあ、内容ある人生とはっきりとした目的を持った意味のある人生が確立されるからです。まあ、イエス様の対する呼びかけとは、もちろん未信者に対する呼びかけだけではなく、信ずる者に対する呼びかけも同じです。おいで、 私のところに来なさい。まあ、主の身元に来るということは、結局、救われることであり、あなたに去ることです。まあ、聖書は私たちが何を手に入れることができるかということに、確かに重点が置かれます。例えば、罪の許し、まあ、本当の心の平安、真の喜び、また、生き生きとした希望などですけど、期待はそれからさらに進行しなければならない。というのは、いつまでも元の状態にとどまることは許されないからです。すなわち、イエス様を通して私たちがいただいたものは確かに素晴らしいけど、さらに私たち自身が変わらなければならない。まあ、イエス様を知ることは本当に大切ですけれども、それからイエス様と共に歩むことも必要です。だから、前にも何回も言いましたように、よみがえりに基づく信仰生活こそが大切であります。まあ、すべてのクリスト者は、まあ、遅かれ早かれ、自分の信仰生活の妨げとなるものは、自分の周りの環境、あるいは周りにいる人間よりも、自分の心の内にあるということに気づきます。なぜ多くの信ずる者は霊的に進歩しないなのでしょうか。それは自分の生活の支配者が、イエス様よりも、自分の自我であるからです。確かに信ずる者のうちに二つの愛逆らう命がある。御霊によって新しく生まれたキリスト者は永遠の命を与えられていますけど、生まれながらの命はこの新しく与えられた主の命を外に出さないように覆い隠そうとします。まあ、今、吉岡教団の読みました箇所を見ると、少しだけ、まあ、エリシャの考えていること、あるいはパウロの経験したことについて書かれています。まあ、題名は、よみがえりに基づくエリシャの信仰生活です。エリシャもパウロもただ一つの願いを持っていました。もちろん、主の恵みによって救われた者として彼らは主をよりよく知りたい。主とその復活の力を知りたい。まあ、そういう気持ちがあったから彼らは用いられる器、本当に意味での主のしもべとなったのです。主のしもべになる秘訣とは何なのでしょうか。まあ、エリシャの生活を見ると、5つのことを言えます。第1番目、全力を尽くすこと。第2番目、後ろの橋を断ち切ること。3番目、まあ、信仰と忍耐力を持つこと。4番目、上からの力を待ち望むこと。そして5番目、まあ、死の川、ヨルダン川を渡ることです。まあ、ドイツの、まあ、あることわざがあるんです。すなわち、あなたの願いを私に言ってください。そうしたら私は、あなたがどんな人か言いましょう。結局、私たちは何を望んでいるなのでしょうか。これこそが大切です。まあ、あるものは、大金持ちになれば、名誉地になれば、健康になれば、といい、と考え、あるものは、聖書を読み、主イエス様を知る時間が欲しい。 と言います。まあ、主がエリアという預言者を手に生かされる前に、エリアはエリシャに、私はあなたのために何をしようか、私があなたのところから取り去られる前に求めなさいと言いました。まあ、イエス様もよく求めなさい、そうすれば与えられますと言われたのです。これこそが福音そのものなのではないでしょうか。何でもできるお方がどうしようもない惨めな人間に求めなさいと願っておられるのです。まあ、その時エリシャは、自分はまだ年若く、経験もそんなにないだから、自分がこのような大きな使命を成し遂げるには、霊の力が必要であることを知っていたのです。ですが、前に読みました箇所ですね。では、あなたの霊の二つの分け前が、私のものになれますように、そうでなければ無理です、不可能です。エリアは言った、あなたは難しい注文をする、しかしもし私があなたのところから取り去られるとき、あなたが私を見ることができれば、そのことがあなたに叶えられよう、できないならそうはならないと、まあ、あります。エリシャが終わりまで自分の願いをそのまま持ち続けるかどうかに全てがかかったのです。ただエリシャが最後まで自分の願いを持ち続けるならば、素晴らしい恵みと力を受けるのです。まあ、エリアとエリシャの関係は、まあ、イエス様と救われた者たちの間を表しているようなものなのではないでしょうか。エリアは昇天し、エリシャは二つの部の霊を受けました。イエス様は昇天し、弟子たちは満ちあふるうの聖霊を受けました。エリシャは新約の救われた者たちと、まあ、900で表しています。エリシャは、よみがえるの力で働きましたし、新約の救われた者たちも、よみがえるの力で働くべきです。エリシャの願いは、我々の願いなのでしょうか。どうぞ、あなたの霊の二つの分を私に継がせてくださいと。まあ、私たちはあなたのために何をしようか求めなさい。もし主はこういうふうに、まあ、このような質問を私たちにされれば、私たちは何を答えるなのでしょうか。我々の今日持っている願いとは一体どういうものなのでしょうか。私たちはイエス様を本当にもっともっとよく知りたいと切に願っているなのでしょうか。パウロは、私はキリスト、その復活の力を知り、またキリストの苦しみにあずかることをして、キリストの死と同じ状態になりたいと願ったのです。多くの人は、はじめは心に熱しています、けど、イエス様のよみがえるの力に預かりたいという願いはすぐに消えてしまいます。したがって、このようなキリスト者は、霊的に独立できず、内面生活は片輪になってしまいます。私たちの願いは、すべての信ずる者に、近日中に